先ほど祈りにございましたように黙示録の今日は最後の部分を見てまいります。黙示録の最後であると同時に、聖書の最後の部分です。創造から始まって神様が御国を完成し、そして私たちを天来の祝福で満たす神様の計画がここで成就しているのを見る希望の証であると同時に、当時そして今の私たちが試練の中にあって、それに屈することなく信仰を守り通すようにとの励ましと戒めも記されております。私たちも約束の希望を覚えつつ待ち望みつつ、今主に喜ばれることを求めて歩んでいきましょう。では22章の1節から13節を拝読してお祈りいたします。黙示録第22章1節から13節。御使いはまた水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。川は神と子羊の御座から出て、都の大通りの中央を流れていた。こちら側にもあちら側にも十二の実をならせる命の木があって、毎月一つの実を結んでいた。その木の葉は諸国の民を癒した。もはや呪われるものは何もない。神と子羊の御座が都の中にあり、神のしもべたちは神に仕え御顔を仰ぎ見る。また彼らの額には神の御名が記されている。もはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、灯火の光も太陽の光もいらない。彼らは世を限りなく王として治める。御使いは私に言った。これらの言葉は真実であり信頼できます。預言者たちに霊を授ける神である主は、御使いを使わしてすぐに起こるべきことをしもべたちに示された。見よ、私はすぐに来る。この書の預言の言葉を守る者は幸いである。これらのことを聞き、また見たのは私ヨハネである。私は聞いたり見たりした後に、これらのことを示してくれた御使いの足元にひれ伏して礼拝しようとした。すると御使いは私に言った。いけません。私はあなたや預言者であるあなたの兄弟たち、この書の預言の言葉を守る人々と同じしもべです。神を礼拝しなさい。また私に言った。この書の預言の言葉を封じてはなりません。時が近いからです。不正を行う者にはますます不正を行わせ、汚れた者はますます汚れた者とならせなさい。正しい者にはますます正しいことを行わせ、聖なる者はますます聖なる者とならせなさい。見よ、私はすぐに来る。それぞれの行いに応じて報いるために、私は報いを携えてくる。私はアルファであり、オメガであり、最初であり、最後である、初めであり、終わりである。天の父様、あなたの皆が崇められますように、神様の御国が完成し、裁きがなされます。 永遠の祝福か永遠の呪いか、それを分かつ裁きを覚えて、私たちがこの地上にありまして、あなたをまっすぐに証しし、天の約束を待ち望んで歩むことができますように導いてください。この書の言葉を心に刻ましてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。私はすぐに来る、この言葉を覚えながらこの最後の章を読んでまいります。一節から五節まで、完成した御国の幸いが簡潔に伝えられています。水晶のように輝く命の川、賛美歌にも出てきていますが、命の川が都の中央から、そしてその中央は神と子羊との御座が、言い換えれば神殿の聖所から流れ出て、そして両側には命の木が実を実らせて諸国の民を癒すと記されています。そして祝福だけが満ちていることを見ることができます。この命の水の川、それはエゼキエルの予言にも予表として記されています。ちょっと読んでみましょうか。先週見た都の様子、また町の門の様子などもエゼキエル書の48章に記されていますが、エゼキエルの47章の1節から12節を読みいたします。エゼキエル書47章1節から12節。彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。見ると、水が神殿の敷居の下から東の方へと流れ出ていた。神殿が東に向いていたからである。その水は祭壇の南、神殿の右側の下から流れていた。次に彼は私を北の門から連れ出し、外を回らせ、東向きの外門に行かせた。見ると、水は右側から流れ出ていた。その人は手に測り縄を持って、東の方に出て行き、千キュビトを測り、私にその水を渡らせると、それは足首まであった。私がさらに千キュビトを測り、私にその水を渡らせると、水は膝に達した。彼がさらに千キュビトを測り、私を渡らせると、水は腰に達した。彼がさらに千キュビトを測ると、水かさが増して、渡ることのできない川となった。川は泳げるほどになり、渡ることのできない川となった。彼は私に、人の子よ、あなたはこれを見たかと言って、私を川の岸に連れ帰った。私が帰ってきてみると、川の両岸に非常に多くの木があった。彼は私に言った。この水は東の地域に流れていき、アラバに下って海に入る。海に沿い込まれると、そこの水は良くなる。この川が流れていくどこででも、そこに群がるあらゆる生物は生き、非常に多くの魚がいるようになる。 この水が入るとそこの水が良くなるからである。この川が入るところではすべてのものが生きる。漁師たちはそのほとりに立つ。エンディディからエンエグライムまでが網を干す場所になる。そこの魚は大身の魚のように種類が非常に多くなる。しかしその沢と沼は水が良くならず塩を取るのに使われる。川のほとりにはこちら側にもあちら側にもあらゆる果樹が成長し、その葉は枯れず実も絶えることがなく、毎月新しい実をつける。その水が聖女から流れ出ているからである。その実は食物となり、その葉は薬となる。先ほどお読みしました、黙示録の、22章の、初めの部分と大変よく、似ています。主の元から流れ出る、命の、水が、豊かな、実を実らせ、また癒しを行い、祝福で、満たし、命で満たします。もう天も地も、新しく作り変えられていまして、どんな、光景なのかと思いますけども、私たちの世界にとってはもう大変巨大な星であります太陽もまた月もいらないと、そういう世界だからどんな世界なのかと思うのですけども、これらを生徒たちがキリストと共に王として治めると記されています。5章の10節、封印を解くときに教会の代表たちが賛美していますが、10節、私たちの神のために彼らを王国とし祭司とされました。彼らは地を治めるのです。そしてこの宣言が成就していきます。20章の4節、また私は多くの座を見た。それらの上に座っている者たちがいて、彼らには裁きを行う権威が与えられたとあります。そして6節、途中から読みいたします。彼らは神とキリストの祭司となり、キリストと共に千年の間王として治める。千年王国を治めます。そして新しくされた天と地を治めるものとされます。このことはダニエル書にも予言されています。こうして天の祝福が描かれた後、黙示録を総括して御使いが告げますね。これらの言葉は真実であり信頼できますと。すぐ起こるべきことを、主が御使いを使わして、主のしもべたちに示されたと。この6節以降、注意深く読まないと、 3種類の方が書いていまして、繰り返し入れ替わり立ち替わり出てきます。まず主ご自身の言葉、そして御使いの言葉、そして預言者ヨハネの、使徒ヨハネのことですね。この三者が、繰り返し、もちろんすべて神の、言葉でして、信頼すべき言葉なんですけども、それぞれの、立場で、語ります。六節は、御使いの言葉ですね。主が御使いを使わして、幻を示し解き明かし、またこれから起こることを、示されました。そして、7節、見よ、私はすぐに来る。この書の預言の言葉を守る者は幸いであると。このすぐに来るという言葉は12節にも繰り返されています。これは、主イエス様の言葉です。イエス様もこの書を承認し推薦し幸いを約束しておられます。ついで8節はどうだでしょう、書いてありますね。これらのことを聞きまた見たのは私ヨハネであると。その後ヨハネは御使いから注意されました。神々しい御使いを拝んでしまった、礼拝しようとしてしまったからです。彼はこう言います。ヨハネ、あなた、そして預言者たち、そしてこれらの言葉を守る生徒たちと同じ神のしもべですと。崇められるお方は主お一人だけです。そしてどんなに神々しい御使いであっても、また主に用いられた指導者であっても、またその指導に従っている生徒たち一人一人であっても、神の前にはしもべであることは同じなのです。礼拝すべきお方、信ずべきお方は、そして信仰を告白して自分自身を捧げるべきお方は主お一人です。このことを私たちは覚えていましょう。そして、御使いは、続けます。この預言の言葉を封じてはならない。封じておいて、もう少し迫害が収まってから、伝えよう、読もうとしてはいけないと。聖書の結論部分であるこの章をたとえ不穏な書物だと支配者たちが迫害する理由にしようとしても、しかしこれをすべての生徒たちに伝えようと、 そう、告げています。11節には、信仰の旗印を明らかにしなさいと、ラオデキアの、教会に対して言われてた、暑いか冷たいかであるようにと、中途半端ではいけないと。不正を、行うものはますます行いなさいという、これは悪を奨励しているわけではありません。信じていないならば、信じていないように語り、また行動しなさいと。信じていないのに信じているように、また信じていないのに信じているように、また信じているのに信じないように行動してはいけないと、そう警告いたします。私たちは信じていますね。ですから信じているその信仰を前進させるのです。私たちの生涯はそれほど長くありません。そして永遠の時に比べたら、世の終わりが来るのもそれほど先のことではありません。そして今どう歩んでいるか、それが報いに関わるのですから。救われた者は命の木の実を食べる特権が与えられ、そして都に出入りできるようになる。しかし主を信じない者は入ることはできません。神に近づくことはできません。14節15節、そこには比較対象がありますけども、この15節に、いろんな表現が、不信者に対して、与えられています。犬どもと、当時、聖書の時代では、犬は、野犬を、指していまして、忌まわしいもの、汚れたものの代表とされています。今日の役に立つ犬とはちょっと違うイメージですので、覚えて、ください。そして魔術を行う者、驚しいことがなくても、悪魔の術、つまり信仰によらないで益を得ようとするあらゆる試みが魔術です。みだらなこと、自分の欲望に任せること、人を殺すもの、それは人の権利を損ねるものです。偶像を拝むものは神以外のものを拝むものですし、そして偽りを好み、純真であるよりも世に倣ってごまかす生き方です。考え方です。 これだけ列挙されると自分にもいっぱいあるなと思わされるのですけれども、記憶あるように歩んでいきたいです。さて、ここまで御使いが警告しています。そして16節はイエス様の宣言です。私イエスは御使いを使わし、主教会についてこれらのことをあなた方に明かしした。私はダビデの根、また子孫、輝く明けの明星である。そして、教会の告白です。御霊と花嫁が言う、来てくださいと。イエス様がすぐに来ると、繰り返し宣言されまして、それを信じ期待するのです。イエス様は、例えで多く話されました。主がいつ来られるか分からなくても、期待して、待ってるように、花婿が来るのを、迎える乙女たち、主人の帰りを待つ、しもべたち、いつ来てもいいように忠実に仕えていくものは幸いであるとイエス様は教えられました。第二テモテの4章を開いていただけますか。4章の8節に、義の栄冠を授けられるものはどういうものかと、パウロが明かししています。途中からお見いたします。パウロはこう言います。私だけでなく、主の現れを主体に求めている人には誰にでも授けてくださるのです。あらゆる奉仕、捧げ物、それらがこの心でありたいです。また何もできなくとも、主が来られるのを信じて待ち続けるものでありましょう。その時に主は報いてくださいます。そして18節19節はヨハネが主から示された語る言葉です。付け加えてはならない、取り除いてはならないと。それはこの黙示録の言葉にとってはもう難解なところがあって困ってしまうんですけども、たとえ今わからなくともそれを大切に守り続けましょう。そのことは聖書全体に言えます。聖書は完全です。しかしそれに余計なものを加えたり、また難しいからといって、また自分の思いに合わないからと除いてしまってはなりません。そして繰り返されてきました、イエス様の宣言と聖徒の応答、そして祝福の祈り、祝祷で黙示録は閉じています。これらのことを明かしする方が言われる、しかり私はすぐに来る。アーメン。主イエスよ、来てください。主イエスの恵みがすべてのものと共にありますように。これが聖書全体の結論です。すべてのものにキリストの恵みがあるように、そのためにこの書は記され、神はそれを一つ一つ成就して行かれました。神様の御心がここにあることを覚えて、 信仰を守り続け、主の技に励みましょう。主は報いてくださいますから、お祈りいたします。天の父様、黙示録22章の学びを、ここまで守ってくださってありがとうございます。主の恵みがすべての方に伝えられますように、どうか私たちを用いてください。また主よ、あなたが来れるのを待ち望むものとしてくださいますように。イエスのお名前によってお祈りいたします。